キャスト、ダイレクトレスポンス広告を使った営業法は、テレアポや飛び込み営業とは異なる新しい営業法をお伝えする番組です。書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われた太陽光発電をたった一人で売りまくった秘訣を公開。チラシ広告を使って販売したノウハウやマーケティングを使った新しい営業スタイルをメインに解説。その他にも即決営業のテクニック、テレアポ経営、出版、自己啓発などのビジネスで欠かせない現場で培った本物のノウハウをお届けしています。さらに辻武さんが運営するホームページ売れる 493.com では様々な無料プレゼントをご用意しています。書籍の前半が無料で読めますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。この度 LINE 公式アカウントを作成しました。営業、マーケティング、経営に役立つ情報や読書から得たお役立ち情報を週に1回のペースでお届けしています。またお友達登録してくれた人にだけダイレクトレスポンスマーケティングを分かりやすく解説した4本動画と4つのニュースレターを無料でプレゼント。詳細はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にある LINE 公式アカウントからどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
なぜ商談の時に高い価格から始めるんでしょうか？
なるほどね、はいはい、なぜか、もう単純に言っちゃうと営業マンが有利になるためみたいな、あの不必要に安値にならないためとか、まあいろいろあるんですけど、そのまあ価格をねある程度コントロールしたいっていうのもあるわけで、なんでかっていうと、人は推測する予測する生き物だから、その時の基準になるものっていうのをこちらで用意することによって相手の思考をコントロールすることができますよってことなのね。これをあのアンカリングっていうわけよ。アンカリングをポーンって打つことによって、基準はここですから、ここから判断してくださいねとかっていうことができるわけね。まあ昔の営業マンがよくやってる、 今もやってるとは思いますけど、昔の、まあ、僕が即決営業やってる時なんかも必ずやっていたやり方ではあるんですね。で、まあ、そうやって説明されてもちょっとよくわかんねえよみたいな感じになると思うんで、例えばじゃあ千里さんに質問です。ゴッホ知ってる？ゴッホ、はい、あの絵を描いてあのゴッホ の、はい、あの自画像の絵って、あれいくらで売買されてるか、いくらだか知ってる？
知らないです。
全くわからないよね、はい、全く基準がないからわからないと思うんだよ。じゃあヒントとして、ゴッホの有名なひまわりっていうあの絵があるんですけど、あれって76億円であの落札というか買われたわけね。でその次、その精神病院に入って描いた絵があるわけね。その麦畑の絵があるんだけど、それが86億円で売れたわけよ。じゃあ自画像はじゃあいくらぐらいだと思う？
50億ぐらいですか？
50億ぐらい、まあ、正解は95億円なのわけよ。全くわからないって言ってたやつが76億86億ってきて、まあ、95億だったんだけど、まあ、その何億っていう基準が出てきたわけじゃない。じゃあ次ピカソ、あの有名なピカソですね、はい、ピカソが描いたそのカルワザ氏と若い道化師っていう絵があるわけよ。で、まあ、その絵があるんだけど、あピカソの自画像の絵っていくらぐらいで買われたか知ってる？
わかんないです。
わかんないよね。じゃあそのさっき言ってたあのピカソのカルワザ氏と若い道化師って70億円でその落札されたわけよ。で次ピエロの結婚っていうのが86円になったわけよ。70億86億。さあピカソの自画像はいくらぐらいだと思う？
95億ですか？
あ、惜しいね。92億円なわけね。これなんでピカソの自画像っていくらなんだよ、全くわかんねえよっていうのも、そのアンカーを打つことで、例えばその道化師が70億円しますよ、ピエロ の結婚86億しますよ、じゃあ自画像いくらですか、70億86億ってきたら90億ぐらい、95億かなみたいな感じでアンカーが打たれるわけだから、全くわけわからんっていうやつがある程度目安がつきますよっていうことなのね。これを営業とかでビジネスでは必ず使っています。はい。で逆に言っちゃうと、何の基準もないともう判断できないっていうことにもなるわけね。うん、じゃあ専門家 とかプロって言われる人は、例えば適当に打ったアンカーに対して抗うことって、おそれ違うだろうって言えれるのかっていうと、実はそうでもないっていう実験が出てるわけね。昔っていうかね、そのアメリカで行われた実験なんですけど、学生と不動産業者が一軒の家に案内されたわけね。でこの家の価格っていうか価値を評価してください、いくらぐらいだと思いますかっていうふうにこうクイズで出されたわけよ。でその事前にこの家っていうのはその販売価格っていうのを知らされていたわけね、その学生も不動産業者も。だけどその価格っていうのは適当ぶっこいた金額なわけね。でそれに対してじゃあ学生は何にも知らない素人だから、やっぱその適当につけた販売価格に引きずられていったっていうんだけど、不動産業者のあのその道のプロと言われる人もやっぱりその販売価格、適当につけた価格に引っ張られたっていうのがあるから、プロでも専門家でもそのアンカーを打たれると引っ張られてしまうっていうのがあるわけですよ。だからアンカーを打つってめちゃくちゃ大事なわけね、そのビジネスにおいて。でそのアンカーを打ったことによって有利に働くわけだから、価格交渉に対してもやっぱ有利に働かせるために最初にアンカーを打つっていうのがあるわけね。だから営業マン側が有利になるためにやっぱそういうことしますよと。でこれはもう営業でもビジネスで必ずやるんだけど、だけどちょっと要注意ですよと。昔20年前30年前と違って、今はその詐欺的なね、騙すようなやり方で、例えば300万円ぐらいで、みんながあの相場300万円ぐらいですよ、例えば太陽光発電だったら300万円ぐらいですよって言ってるのにもかかわらず、500万円で契約したってきたと、うわーとか言って、昔の人やったらね、高値で売ってきたって、うわ俺って強い営業だろうって言うかもしれないけども、その今はねデジタル時代だから、みんな簡単に調べられるわけね。そしたらクーリングオフも来るし、仮にそれを騙せたようなやり方で売れたとしても、その将来的にわたって後で絶対バレちゃうから、うわあいつ騙しよったなとか言って、そして自分のことを騙した相手っていうのはお客さんもう絶対許さないからね、許さないし、今だったらね、あの書き込まれるかもしれないし、ね、ネットとかに、でリピートなんても絶対起きないわけだから、もう絶対許さんって怒り心頭になるわけですから、ね、だからそういうの今はちょっとやめた方がいいですよと。あのちゃんとやりましょうねと、あのお客さんを騙すようなやり方でアンカーを打って、本当は300万円ぐらいでみんな打ってるのに、いや本当はこれ800万するんですよと、分かりましたって、そこまで言うなら500万にしますねって書いて、もう800万から500万やったらラッキーやった、お買い得だって、違うと、みんなほんま300万ぐらいで買ってるやつ、あんた500万で買わされてるやでみたいなっていうのがバレちゃうんで、今はそういうことやめましょうねと。あとその交渉するだとか価格交渉、金額どうのこうのっていうのは、今の時代ちょっとあんまり向いてないんじゃないかなっていうふうに思います。はい、だってそのヤフオクとか昔10年前20年前ってヤフオクとかがねすごい全盛期だったと思うわけね。この価格をその引き上げるじゃないけど、その交渉するじゃないけど、そういうのがあったんだけど、今も結構メルカリに代表されるように、その金額でもう買うっていう人がポンっていくみたいな、この交渉とかめんどくさい、競りで上がっていくのがもうめんどくさいみたいな、もうパーンってもう決めたいんだっていうのが今のご時世そうなんかなっていうふうに思うわけね。ヤフオクからメルカリに変わっていった、時代背景っていうかね、その見るとそうかなと。でメルカリでも値引き交渉あるじゃないかって言うかもしれないけど、あれって相場よりも高い金額だから、その安くしてよっていうふうに言われてるだけよ、あとは安くなったらラッキーって思ってるぐらいでやるだけであって、相場価格と変わらない金額ぐらいだったらもうみんなそれで OK するわけね。僕もこうメルカリとか見ててさ思うもんね、自分の本がいくらぐらいになってるみたいなたまにちょっと見るんですけど、ね、他にもこうちょこちょこ見るんですけど、メルカリに出品したこともあるので、その時にこの例えば、ね、使わなくなったカメラを売ろうというふうになった時とかに、そのカメラって今、ね、いくらぐらいで売れるんかなって言って検索したりとかしたりとかね。で買う側ももちろん検索簡単にできるわけだから、過去どれぐらいで、ね、売買できてたのかっていうのも全部分かった上で、例えば2万円ぐらいで売買されているのに、じゃあ4万円とかって言っても誰も買い手つかないからね。そういう時にこう2万円にならないですかとか言って価格交渉は入るでしょうけど、だから基本的にはそのアンカーっていうのはビジネスでめちゃくちゃ大事なんだけど、だけどその営業マン側が有利に働かせるためにやりますよと。あと全くわけのわからない、 さっきのピカソの絵とかゴッホの絵って言われても全くわからないっていう感じをある程度こう分からせるためにね、でそのために相手を騙そうとしてやると大きなしっぺ返しを食らうので、純粋に真面目にやっていたらお客さんから信用と信頼を得られますよと。あ、例えば辻さんからだったらもうちゃんと言ってくれるから、太陽光だけじゃなくて例えばオール電化エコキュートが壊れた時もエコキュートお願いしようとかっていう風になるわけね。相見積もりしてどうのこうのっていう風にやらずに、辻さん信用できるからさって、じゃあちょっとエコキュート見積もり持ってきてよって、どうせその変なね、あの騙そうとして変な価格を持ってくるわけではないっていうのを知っているわけだから、じゃあお願いしますわって言って、その相見積もりとか一切せずに、じゃあこれでお願いしますってスパーンと決まったりするわけですよね。こういうことがこれからの時代そういうのがちょっと必要になってくるのかなっていうふうにも思いますし、あのよくね、なんかね、統計学的には一方向に偏った動きっていうのはすぐにその偏りが解消できるように反対方向に動くとかっていうのもあるわけね。だから変にね、あのそんなあの高値で売りまくるとか言ってやっちゃうとやっぱりすぐダメになってしまうみたいなのがあるかなっていうふうに思いますから、その世の中っていうのは平均値に行こうとするわけですよ。平均に向かおうとしているわけだから、僕たちも売る側もその平均よりも高値で売ろうとかっていうんじゃなくて、平均値で売っていこうというふうにしていたらお客さんはおのずとついてきてくれますよと。でもうね、変なことしないっていうそのブランドをそのお客さんの中でね、そのブランドが確立することができたら、じゃあ何も、ね、考える必要がないわけですが、じゃあ辻さんにお願いしたらなんかいいふうにやってくれるから、ちょっと辻さんちょっとやってよというふうになるわけね。だからそういうふうになっていきましょうねと。で商談の時っていうのはなるべく高い価格から始めようねっていうのもあるんですけど、今あんまりそれちょっとあんまよろしくないかなと。で訪問販売系ってみんな高いんですよめちゃめちゃ高いんですよね。太陽光発電も定価で全部バーって金額か、あの並べていくとものすごい金額高くなるんですよね。でも実売価格とやたら離れた価格で、でその利益率はもう果てしなくとんでもない金額を取っていこうというふうにすると、やっぱこれも統計学的にもよろしくない方向に回っていきますからね。そうじゃなくてやっぱ相場っていうか平均の方へみんな流れていくので、なるべく平均の価格で売るようにしましょうね。そうしたら後でネットで調べたらお前なんか全然高いやないかっていうクーリングオフも来ないですし、でその後リピートなんかも起きやすいですからね。ぜひぜひそういうふうにちょっとね、なんていうの、詐欺的な要素で使うんではなくて純粋な形でやりましょうねと。相場の金額っていくらぐらいなんですよねとか言って言っちゃうとお客さん信用してくれますからね。だからあんまりアンカリングっていうのはまあもうみんなやってるんでね、みんなやってるからすごい効果的なんですけど、あんまりね、そのズブの素人、お客さんってズブの素人だから知らへんからといってボーンって割高な金額でやっちゃうと後で大きなしっぺ返し食らいますよみたいなのがありますからね。まあどうせキャンセルされるんでね、そんなんやってるとまあだから純粋に真面目にやりましょうねと。だなるべく高い価格から始める理由は営業マン側が有利に働くからだよって、有利に働くからといってダマくらかしてはいけませんよみたいな感じですかね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コモで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。